補助金・助成金等一覧です。申請の対象や必要な書類はそれぞれ異なります。詳細やその他補助金等については長久手市ホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。暮らし環境では共同まちづくり活動補助金、問い合わせ先は立つ手があるか、電話 56-0602。 補助内容は地域課題を解決するための活動を行う際の費用。申請は4月18日月曜から5月12日木曜まで。補助額は上限10万円です。次に NPO 法人設立支援補助金、問い合わせ先は立つ手があるか、電話 56-0602。 補助内容は活動の幅をさらに広げ、継続していくために NPO 法人を設立しようとする際の費用。申請は4月18日月曜から5月31日火曜まで。補助額は上限15万円です。次に住宅用地域温暖化対策設備導入促進費補助金、問い合わせ先は環境課、電話 56-0612。 補助内容は住宅に対象の省エネ・総エネ・蓄エネ設備機器の設置を行う市民に対して費用の一部。申請は4月11日月曜から先着順です。補助額は対象機器により異なります。設置前に申請が要ります。次に生ごみ減量に関する補助金、問い合わせ先は環境課、電話 56-0612。 補助内容は1コンポスト、2生ごみ処理機、3密閉バケツの購入費の一部。申請は随時窓口です。補助額は1が上限3000円、2が上限1万円、3が上限1000円です。次に、飼い主のいない猫、避妊・去勢手術補助金。問い合わせ先は環境課、56-0612。補助内容は、野良猫の繁殖による環境被害対策のため、手術費の一部。申請は随時窓口です。補助額は、メス上限1万円、オス上限5000円です。次に、木造住宅耐震改修費補助事業。お問い合わせ先は、都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は、旧耐震基準木造住宅の耐震改修工事にかかる費用の一部。補助額は1戸当たり上限100万円です。木造住宅段階的耐震改修費補助事業。お問い合わせ先は都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は旧耐震基準木造住宅の耐震補強計画に基づく一部の耐震改修工事にかかる費用の一部。補助額は1段目が上限60万円、2段目が1段目とが合計して上限100万円。木造住宅耐震シェルター整備費補助事業。問い合わせ先は都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は高齢者及び障害者の人が住む旧耐震基準木造住宅の耐震シェルター整備費用の一部。補助額は1戸当たり上限30万円。次に木造住宅除去費補助事業。問い合わせ先は都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は旧耐震基準木造住宅の除去工事にかかる費用の一部。補助額は1戸当たり上限40万円。次に 非木造共同住宅耐震改修促進事業。これは事前相談がいります。問い合わせ先は都市計画課。補助内容は旧耐震基準非木造共同住宅の耐震診断、耐震改修設計および耐震改修工事にかかる費用の一部。補助額は事業ごとに補助額が異なるため、詳細は市のホームページをご覧ください。次にブロック塀等撤去費補助事業。問い合わせ先は都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は道路等に面する高さ1メートル以上のブロック塀等を撤去する工事にかかる費用の一部。補助額は1段の土地あたり上限20万円。この木造住宅耐震改修費補助事業からブロック塀等撤去費補助事業までの補助事業の申請は4月11日月曜日9時から窓口郵送です。先着順です。窓口申請優先です。郵送の場合は事前に電話で予約が必要です。木造住宅は無料耐震診断を受け、耐震化が必要と判定されたもののみ受け付けます。次に補助金代理受領制度。問い合わせ先は都市計画課、電話 56-0622。 補助内容は木造住宅耐震改修費補助事業からブロック塀等撤去費補助事業までの6つの補助事業を対象に、申請者が補助金の受け取りを業者に委任する制度です。申請は補助金代理受領制度対象となる補助金制度の申請時です。次に健康福祉では、障害者タクシー料金助成利用券。問い合わせ先は福祉課、電話 56-0614。 補助内容は障害のある人がタクシーを利用するときの運賃の一部に対してタクシーチケットを交付です。申請は随時窓口郵送です。補助額は1乗車上限650円。次に脳ドック検診費用助成事業。問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300。 補助内容は脳ドック検診、2022年4月から2023年2月受診分の受診費用の一部です。申請は窓口電話です。補助額は脳ドック検診費用の7割、上限1万5000円です。次に骨髄移植ドナー助成金。問い合わせ先は健康推進課、電話 63-3300。 補助内容は骨髄等を提供した人ドナーおよびドナーを雇用する事業所に対する助成金。申請は随時窓口郵送です。骨髄等の提供終了日から1年以内です。補助額は助成回数金額の上限があります。次に緑では、緑の町並み推進事業。問い合わせ先は緑の推進課、電話 56-0552。 補助内容は市街化区域、市街化調整区域内の集落における民有地の建物敷地に行う屋上、壁面、空き地、駐車場の緑化、生垣設置です。申請は随時窓口郵送です。補助額は対象経費の1/2、ただし基準額以内の金額、上限500万円です。次に県民参加緑づくり事業。問い合わせ先は緑の推進課、電話 56-0552。 補助内容は住民団体等が 市内の公有地において住民参加により行う植栽などの活動体験学習事業。申請は随時窓口郵送です。補助額は上限300万円、補助対象経費には条件があります。次に屋上緑化、壁面緑化、問い合わせ先は緑の推進課、電話 56-0552。 補助内容は市街化区域内の建築物、工作物の屋上緑化、壁面緑化を対象に対象経費の一部。申請は随時窓口郵送です。補助額は対象費の1/2、ただし基準額以内の金額上限50万円。屋上緑化、壁面緑化の両方を合わせて申請する場合でも50万円までです。次に生垣の設置。お問い合わせ先は緑の推進課、電話 56-0552。 補助内容は一定の条件を満たした生垣を新たに設置する人を対象に対象経費の一部。申請は随時窓口郵送です。補助額は上限15万円、区分によって補助金額が異なります。以上、補助金・助成金等のお知らせでした。次は医療費助成制度のお知らせです。医療費助成制度とは、次に当てはまる人は医療費助成が受けられる場合があります。身体障害者手帳1-3級、療育手帳 AB 判定、精神障害者保健福祉手帳1-2級、自閉症状群の診断を受けた人、長久手市維持手当などの対象世帯で所得制限の範囲内である場合。申請方法と詳細はお問い合わせください。次に高校生世代の入院医療費助成。2021年4月から高校生世代の入院費を助成しています。保護者、これは本人が健康保険の被保険者である場合は本人ですが、非課税である必要があります。次に精神障害にかかる入院医療費助成。精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害の入院治療にかかる医療保険適用分の自己負担額を全額支給します。次に後期高齢者医療制度。通常は75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度ですが、65歳以上で次のような一定の障害がある人は任意で加入することができます。身体障害者手帳1-3級、療育手帳 A 判定、精神障害者保健福祉手帳1-2級、身体障害者手帳4級の音声機能または言語機能の障害、身体障害者手帳4級の下肢障害1号は両下肢のすべての指を書くもの、3号は1下肢を下体の1/2以上で書くもの、4号は1下肢の機能の著しい障害、これらのいずれかです。このお問い合わせは保健医療課電話 56-0617 にお願いいたします。代わりまして、4月1日から市役所の組織を変更します。効果的・効率的な行政運営を行うため、組織機構を見直し、課及び文書事務の変更を行います。統合は市役所西庁舎の障害学習課・障害学習係と入ヶ池体育館のスポーツ係、文化の家の管理係・事業係、 これは文化の家の障害学習課の中の事業係、施設係、文化財係、入り替え池体育館のスポーツ係に変更します。注意点は、窓口事務室は統合した障害学習課の窓口は文化の家になります。スポーツ係の窓口は引き続き利害家体育館で行います。公民館の受付事務は引き続き市役所西庁舎1階で行います。問い合わせ先は、各事業に関しては障害学習課電話 61-3411 文化の家代表になります。新設は、財政課に営善係を新設。廃止は、区画整理課の公園西駅開発推進室を廃止します。これらのお問い合わせは、企画政策課電話 56-0600 にお願いいたします。次は、シニアの広場です。福祉の家の施設情報。月曜日休館です。歩行浴室と福祉浴室は確実営業です。歩行浴室は水曜、金曜、日曜。福祉浴室は火曜、木曜、土曜です。長久手温泉、ござらっせ及び温泉スタンドの休止日は4月4日月曜日です。以上、お問い合わせは福祉の家、電話 64-6500 にお願いいたします。次に、あったカードデー。時は4月15日金曜日。あったカードを提示すると、長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。一部制限があります。お問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。次に、高齢者外出促進事業です。65歳以上の人に、2022年度分のマナカチャージ券1000円分を交付します。また運転免許証自主返納者は、返納から1年以内の申請で1人1回限り5000円分のマナカチャージ券、または6600円分の N バス回数券を交付します。対象は、長久手市に住民登録している65歳以上の人。持ち物は運転免許証、保険証などの身分証明書。自主返納者のみ、警察署発行の運転免許の取り消し通知書が必要です。申請は長寿課窓口で申し込んでください。お問い合わせは、長寿課電話 56-0631 にお願いいたします。
続いて、紙おむつ助成事業について。紙おむつ等が必要な在宅の人に、購入費用を助成します。対象は、常時紙おむつが必要で、次の1から4のいずれにも該当する人。1、介護保険の要介護3から5の人。2、介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に入所していない人。3、病院に入院していない人。4、月25日以上の短期入所または宿泊を2ヶ月以上継続していない人です。助成額、助成対象の購入上限額、月5000円に対して、対象者の介護保険の自己負担割合に応じて、7割から9割、3500円から4500円。対象品目については、紙おむつ、尿取りパッド、お尻拭き用ウェットティッシュなどの正式材、使い捨て手袋。申請については、購入前に申請書を長寿課に提出することです。次に、訪問・理・美容サービス事業について、自力で理・美容院に行くことができない在宅の人に、訪問・理・美容サービス費用を助成します。対象は次の1から3のいずれにも該当する A または B の人です。1、介護保険施設、グループホーム、有料老人ホームなどの施設に入所していない人。2、病院に入院していない人。3、 月25日以上の短期入所または宿泊を2ヶ月以上継続していない人、 A 介護保険の要介護3から5の人で寝たきり状態または認知症の所定の状態の人、 B 身体障害者手帳1から2級なお内部疾患障害を除くの人です。助成額年間1万2000円分、身体障害者手帳、これは身体障害者手帳1から2級の場合、申請についてはサービス利用前に申請書を長寿課に提出してください。これらについてのお問い合わせは長寿課電話560631までお願いいたします。住民税非課税世帯等への臨時特別給付金の支給について、2021年12月10日を基準日として次の1から3の世帯に臨時特別給付金を支給します。1. 住民税非課税世帯対象世帯、基準日時点で世帯全員の2021年度分の住民税均等割が非課税である世帯、住民税が課税されている人または他の扶養を受けている世帯を除きます。申請方法について、市から送付した案内に同封されている確認書または申請書を返送。2. 家計急変世帯1を除きます。新型コロナウイルス感染症の影響で2021年1月以降に収入が減少し、2021年度分の世帯員一人一人の年収見込み額が住民税均等割非課税水準以下である世帯。申請方法について、9月30日金曜日までに窓口で申請してください。郵送可能です。持ち物は本人確認書類、世帯全員の収入額がわかる書類、受取口座を確認できる書類、戸籍の不評、2021年1月1日以降複数回転居した世帯のみです。なお1に該当する人は2としての申請は不可となります。3. 住民税均等割のみ課税世帯、市独自施策。対象世帯、2021年度分の住民税が均等割課税者のみ、または均等割課税者と非課税者である世帯、かつ基準日から申請時まで継続して長久手市に住民登録のある世帯。申請方法としては、9月30日金曜日までに窓口で申請してください。郵送可能です。持ち物は本人確認書類、世帯全員の2021年度の課税証明書、受取口座を確認できる書類です。1、2に該当する人は3としての申請は不可となります。提出先は長久手市役所給付金窓口宛てです。提出前に記入漏れがないか再度確認してください。この件についてのお問い合わせは、給付金コールセンター電話561141、福祉課電話560640までお願いいたします。続きまして、お知らせをいくつか紹介します。明徒美術館特別企画展、上村松園と伊藤翔派。明徒美術館開館35周年および長久手市市政施工10周年を記念して特別企画展を開催します。時、4月5日火曜日から5月29日日曜日まで、午前10時から午後5時までです。入館は午後4時30分まで、月曜は休館となります。場所は明徒美術館。一般入場は800円、大学生500円、中学生以下無料です。市政 施行10周年を記念して、4月5日火曜日から15日金曜日までは、市内在住者の入館が無料。運転免許証や保険証など、住所のわかるものをご提示ください。この件についてのお問い合わせは、明徒美術館電話628884です。次は、安心メールに登録をのお願いです。豪雨災害や巨大地震の際に、直接市民へ情報を伝達する手段として、安心メールの配信を行っています。迫り来る南海トラフ地震や、近年多発するゲリラ豪雨に備えて、未登録の人はぜひご登録ください。他にも、不審者情報等の防犯情報、行方不明高齢者情報、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に関する情報などを配信しています。この件についてのお問い合わせは、安心安全課電話560611です。マイナンバーカード臨時窓口についてです。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時4月24日日曜日、午前9時から12時40分。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は共通のものとして、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りについて、個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書、これはハガキです。申請については、個人番号カード交付申請書、顔写真は無料で撮影いたします。電子証明書更新の場合は、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書が必要となります。この件についてのお問い合わせは、長久手市マイナンバーコールセンター、電話630178、市民課電話560607までお問い合わせください。次は、マイナポイント第2弾の申し込み期間等の決定について、2022年1月1日より実施しているマイナポイント第2弾の対象者と申し込み期間が決まりました。対象はマイナンバーカードを2022年9月末までに申請した人。内容について、各種申し込み期間についてです。1. マイナンバーカード新規取得2023年2月末まで。2. 健康保険証利用申し込み6月頃から2023年2月末まで。3. 公金受取口座の登録6月頃から2023年2月末。なお、2、3のポイントの付与方法は未定です。3の口座登録は春開始予定です。2月号でお知らせした申し込みブースは申し込み期間中設置していますのでご利用ください。なお、この件についてのお問い合わせは情報課電話560601までお願いいたします。保健医療課からお知らせがあります。次の医療費受給者証を使用している人で、健康保険証の種類や、記号、番号などに変更があった場合は、受給者証と新しい保険証を持って、必ず届け出をしてください。受給者証の種類ですが、子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、自立支援医療受給者証です。この件についてのお問い合わせは、保健医療課電話560-6617までお問い合わせください。